こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。大迫力世界の有名未確認生物大百科は天野道博監修。西当社館の未確認生物有名を扱う児童一般向けビジュアル百科である。2016年間 A5 版約256ページにネッシー、イエティ、ビッグフットといった著名な存在から比較的知られていない事例までおよそ100種を収録する。中心となるのは世界各地で伝えられてきた目撃談、遭遇事件、写真資料にまつわる謎であり、迫力あるイラストを組み合わせて各 UMA のイメージと伝承の輪郭を示す構成だ。本書の目的は未確認生物の実在を科学的に立証することではなく、情報が確定していない存在を入り口に自然界の未知、地域に残る語り、目撃証言をめぐる解釈の幅に触れさせることにある。読み物としての回帰性と図鑑として一覧できる整理性を両立させ、子どもの関心を引き出しながら大人にも有名文化の外観を提供する一冊と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に約100種を一冊に集め、世界規模で有名像の広がりを示す本書の基盤は、特定の怪物だけを掘り下げるのではなく、世界各地で語られる約100種の有名をまとめて見渡せる点にある。ネッシー、イエティ、ビッグフットのように映像作品や報道を通じて広く知られる対象がある一方、地域限定の目撃談や伝承に由来する知名度の低い存在も扱われる。この平地によって有名が単一の生物学的分類ではなく、場所ごとの地理、生活環境、民間伝承、報道文化の中で形成される集合的な呼称であることが見えてくる。湖や海に現れる巨大な水生生物、山岳地帯の獣人型生物、空を飛ぶ異形の生物など、目撃される場の違いも読書体験の軸になる。読者は有名な怪物の知識を増やすだけでなく、なぜ似たような謎の生物が離れた地域で繰り返し語られるのかを考えられる。網羅性は個々の話を事実として受け取るためではなく、未確認生物という文化が世界的にどのような多様性を持つかを把握するための土台として機能している。次にネッシー・イエティ・ビッグフットを入り口に目撃情報の構造を読む著名な有名は、単に人気のある題材というだけでなく、未確認生物を考えるための共通した要素を備えている。例えばネッシーは湖という見通しの限られた環境、イエティは人の往来が少ない竹山地帯、ビッグフットは広大な森林地帯と結びつけられてきた。いずれも観察条件が難しく、断片的な目撃や写真、足跡、伝聞が話題の中心になりやすい。本社は遭遇事件や現場写真を紹介することで、有名な話が生物そのものだけでなく、誰がどこで何を見たと語ったかによって成り立つことを伝える。ここで重要なのは、写真や証言があることとその対象の正体が確定することは別だという点である。遠距離からの観察、暗さ、水面や樹木による遮蔽、基地動物の見間違い、演出や誤情報の可能性など、解釈が分かれる余地が残る。本書はまず謎の魅力を前面に置くが、読者は同時に証拠の種類と確実性を区別して読む姿勢を身につけられる。さらに迫力あるイラストが断片的な伝承を視覚的な図鑑体験へ変える有名を扱う際の難しさは、確定した標本や信頼できる映像が存在しない、あるいは十分ではない対象が多いことにある。本書はこの不確かさを迫力あるイラストによって補い、目撃談から想像される体格、周囲の環境を直感的に把握しやすくしている。これは学術的な復元図とは異なる。イラストは実在の証明ではなく、限られた言葉や伝承を読者が視覚的に理解するための表現である。その区別を意識すると、絵の強い印象に惹かれながらも、どこまでが目撃情報に基づく要素で、どこからが創造的な再構成なのかを考える読み方が可能になる。特に児童読者にとって、文字だけでは捉えにくい大きさや恐ろしさ、低速するとされる場所の雰囲気を一目で感じられることは大きい。図鑑形式とビジュアル表現の組み合わせは、未知の生物への興味を読書へつなげる入り口になる。一方で、保護者や教育者は絵の説得力と事実性を混同しないよう、これは目撃談から描かれたイメージでもあると補足しながら共有すると、本社を情報リテラシーの対話にも活用できる。そして遭遇事件と写真資料は、ユーマをめぐる報道証言文化を映し出す。本書は、UM の遭遇事件を現場写真とともに解説する構成を特色としている。こうした資料は、読者に臨場感を与えると同時に、未確認生物の話題がどのように広まるかを考える材料にもなる。多くのユーマは、決定的な標本よりも偶然撮影された写真、遠方の映像、足、目撃者の証言によって知られてきた。資料が不鮮明であったり、状況説明が限定的であったりするからこそ、見る人は基地の動物、自然現象、人工物、あるいは未知の生物という複数の可能性を検討することになる。 したがって写真を証拠として即断するのではなく、撮影場所、距離、光の条件、撮影者の説明、後続の検証が確認できるかという観点で読むことが重要になる。本書は怪奇的な事件紹介として楽しめるが、その楽しさは安易な断定と同義ではない。情報が少ない対象ほど語りの強さや画像の印象に左右されやすい。この点を理解すれば、読者は有名に限らずインターネットで拡散される画像や動画を受け取る際にも出処と検証可能性を確かめる基本姿勢を応用できる。最後に、未確認を未知の証明ではなく問いを保留する状態として捉える。有名の未確認という語は、未知の大型生物が必ず存在するという主張ではない。現時点で正体や実在が十分に確かめられていない目撃対象、伝承上の存在、あるいは解釈が定まらない現象を含む幅のある言葉である。本書を読む価値は、この保留された状態を回帰性として楽しみつつ、基地と未知の境界を考えられるところにある。自然界には新種の発見や分布記録の更新があり、過去に誤解されていた生物が研究によって説明されることもある。しかし、その事実は個々のユーマ伝説の実在を自動的に支持するものではない。むしろ、科学的な確認には再現可能な観察、検証可能な資料、複数の専門的検討が必要だという原則を際立たせる。本書は厳密な動物学の専門書ではないため、読者は掲載内容を最終的な結論として受け取るより、調べるための出発点として使うのが適切である。気になった事例について、地図や自然史資料を参照し、候補とされる基地生物を調べ、伝承と記録を分けて考える。この往復によって想像力を損なわずに批判的思考を育てる読書になる。結論として、本書はネッシーやビッグフットをすでに知る子供、妖怪、怪獣、都市伝説から自然や伝承へ関心を広げたい読者、親子でこれは何に見えるだろうと話しながら読む本を探す人に向く、約100種を集めた構成と、強い印象を残すイラスト、遭遇事件を扱う読み物性により、専門的な前提知識がなくてもページをクリアす、漢字に親しみ始めた児童の自発的な読書の入り口としても使いやすく、実際に繰り返し読む子供読者や家族学童で話題になったという評価が見られる点は、その視覚的な訴求力を示している。類書にも有名のデータや事例を大量に載せるものはあるが、本書の違いは、研究資料としての厳密さを主目的にするより、図鑑の一覧性と怪奇読本の臨場感を児童向けの読みやすさで接続していることにある。ただし、 UMA の真偽を検証する専門書として読むべきではない。写真、証言、イラストのそれぞれが持つ限界を意識し、事実、推測、伝承を分けて読むことで、想像力と情報を吟味する力の双方を養う補助線になる。未知への興味を鵜呑みではなく、調査と対話へ向かわせる点に、この本の実用的かつ知的な価値がある。ご支援いただける場合は、天野道博、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。